こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ウイルスは生きているわ。神戸大学でウイルスなどの染色体外因子を研究する中屋敷菌がウイルスを生物か非生物かという二択で裁く見方そのものを問い直す科学新書である。細胞を持たずリボソームも代謝系も備えず宿主細胞なしには増殖できないという点で、ウイルスは長く非生物とされてきた。本書はこの通説を単純に否定するのではなく、生命の定義がどこまで有効なのかを検討し、宿主との相互作用、遺伝子の移動、進化への寄与を視野に入れて議論する。焦点は感染症としての恐ろしさだけではない。人間を含む生物のゲノムや生命活動にはウイルス由来の要素が深く入り込み、進化の歴史を形作ってきた。ウイルスを通じて個体知ね生命の境界が固定的ではなく、関係の中で成立することを考察する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、細胞を持たないことだけでは生命を否定できない。ウイルスが非生物とみなされる最大の理由は、細胞という基本単位を持たず自前のリボソームによってタンパク質を合成することも、単独で代謝や増殖を行うこともできない点にある。本書はこの事実を軽視しない。むしろ細胞性や自律性を生命の必須条件とする従来の基準を明確にした上で、その基準が自然界の多様な存在をどこまで整合的に説明できるかを問う。宿主の外では粒子として存在するウイルスも、細胞内に入れば宿主の仕組みを精密に利用し、自己の遺伝情報を複製発現させ多数の子孫を生む。この2つの状態の落差は、単独で生きられるかだけを生命判定の決め手にすることの難しさを示す。著者の主張は、ウイルスを人間や動物と同じ意味で独立した生物個体だと断定することではない。生命を部品の有無だけでなく、情報の継承増殖変異宿主との関係を含む動的な過程として捉え直す必要があるという問題提起にある。次に、丸刈りのパラドックスが示す生命の境界線の不安定さ。本書で用いられる丸刈りのパラドックスは、生命と非生命の境目を一本の明瞭な線として引くことの困難を伝えるための比喩である。紙を一本ずつ減らしていくと、どの時点から丸刈りになるのかを厳密には決めにくい。同様に、細胞代謝自立増殖遺伝進化といった性質を一つずつ条件として並べても、全てを満たすものだけを生命と呼ぶなら、自然界に見られる中間的依存的な存在をうまく扱えない。ウイルスはその典型であり、生命の輪郭を試す存在となる。重要なのは、境界が曖昧だから科学的な区別が無意味になるという結論ではない。どの目的のためにどの性質を重視して分類するのかを自覚することである。感染症対策ではウイルス粒子や感染経路を正確に扱う必要がある一方、進化を考える際には遺伝子を運び変化し宿主と共進化する存在として見る必要がある。本書は定義の問題を言葉遊びにせず、研究対象の見え方を左右する実践的な論点として提示している。さらに、遺伝子の水平移動と進化におけるウイルスの媒介作用生物進化は、親から子へ遺伝情報が伝わる垂直的な継承だけで進むわけではない。本書はウイルスが細胞から細胞へ遺伝子を運ぶ働きに注目し、遺伝子の水平移動が進化に与える影響を考察する。ウイルスは宿主の細胞機構を利用して増殖する過程で、宿主由来の遺伝情報と関わり、別の細胞や生物へ遺伝子が移る契機を作りうる。このため、進化を枝分かれする系統樹だけで完全に表すのは難しく、遺伝子の交換や混合を含む網状の歴史として捉える視点が必要になる。とりわけ海洋などで大量に存在するウイルスは、微生物の個体数や遺伝的構成に影響し、生態系の物質循環にも間接的に関わる。ここでのポイントは、ウイルスを進化の外部から侵入する単なる変わらん要因として扱わないことだ。感染は宿主に害を及ぼす場合がある一方、長い時間スケールでは遺伝的多様性を生み、新しい性質が成立する条件にもなりうる。本書は進化を個体同士の競争だけでなく、遺伝情報の移動と再編の歴史として見る視野を広げる。そして、人のゲノムと胎盤に残るウイルス由来の働き、本書の説得力を支える具体例の一つが、私たちのゲノムに残るウイルス由来配列である。過去に生殖細胞へ入り込んだレトロウイルスなどの遺伝情報は世代を超えて受け継がれ、その一部は宿主側で利用されるようになったと考えられている。哺乳類の胎盤形成に関わるタンパク質の一部にウイルス由来の要素が見出されることは、ウイルスと宿主の関係が感染と排除だけでは語れないことを端的に示す。もちろん、全てのウイルス由来配列が有用な機能を持つわけではなく、ゲノムに残った配列の役割は一様ではない。しかし、この事実は人の遺伝子と外来のウイルスを完全に切り離して考える素朴な図式を崩す。 本書は人が純粋に閉じた遺伝的個体ではなく、進化の過程で多様な遺伝要素を取り込みながら成立してきた存在であることを示す。ウイルスを生命とみなすかという問いは、最終的に人間自身をどのような歴史的生物学的存在として理解するかという問いにも接続される。病原体として警戒しつつ敵だけに還元しない視点、ウイルスが感染症を引き起こし、時に深刻な健康被害や社会的損失をもたらすことは疑いない。本書の視点は感染予防や治療の必要性を弱めるものではない。その一方で、ウイルスを人間に害を与える敵という像だけに閉じ込めると、生命現象におけるその役割を見失うと指摘する。病原性はウイルスだけの肯定的な属性ではなく、宿主の状態、免疫感染経路環境進化的な関係によって現れ方が変わる。宿主を利用しなければ増殖できないウイルスにとっても、宿主との関係は一方向的な破壊だけでは継続しにくい。この相互依存性を理解することは、感染症を安易に擬人化したり恐怖だけで判断したりしないための基礎になる。また変異は目的意識を持って起こる行為ではなく、複製と選択の過程で生じる現象として理解すべきである。本書は医療公衆衛生上の対応と生命科学上の広い理解を混同せず両立させる。危険性を正確に評価しながら、ウイルスを生態系と進化の一部として認識する態度を促している。結論として、本書はウイルス学の入門を求める一般読者、生物学を学び始めた学生、そして感染症の報道をきっかけにウイルスとは何かを根本から考えたい人に適している。細胞、遺伝子、進化といった基礎概念に触れるため、予備知識が多くなくても生命科学の論点へ入る足場になる。ただし、感染症の予防法や最新の臨床知識を主目的とする実用書ではない。得られるのは病原体の知識以上に生命を分類する際の前提を吟味する習慣である。類書にはウイルスの構造、流行、疾患を中心に解説するものが多いのに対し、本書の特徴はウイルスを進化と生命定義の問題の中心へ置く点にある。細胞を持たないという欠如だけでなく、遺伝子を運び、宿主と関係を結び、長期的には生物の性質にも組み込まれてきた働きを追うことで、生命の境界を固定物ではなく歴史的な関係として見せる。ウイルスを過度に神秘化も善玉化もせず、その複雑さを理解したい読者にとって有益な科学的視座を与える一冊である。ご支援いただける場合は、中屋敷金ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。